ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしております。今日の担当はセンティアの吉永と
シリア出身の原と
ベトナム出身のミです。
今月のテーマは仙台のお祭りです。今日は優しい日本語でお送りいたします。7月になりました。一気に気温が上がってきて夏を感じる日が増えてきますね。日本では7月から8月にかけてお祭りがたくさんあります。ここ仙台でも楽しいお祭りが予定されています。今日は出演者の皆さんと仙台のお祭りについてお話ししていきます。今日の放送でお祭りについて知り、万全の準備で本番を思い切り楽しみましょう。はい、ということで今月のテーマは仙台のお祭り、そして日本のお祭りについてです。じゃあお二人は日本にどれくらい住んでいるのかお聞きしたいと思います。まず原さん、日本に来てどれくらいですか？
今3年目に入ってますね。
はい、
2年2ヶ月ぐらい。
はい、なるほど。兄さんはどうですか？
はい、私も原さんと同じく3年目に入っていて、2年間2ヶ月でした。
おお、そうなんですね。ずっと仙台に住んでいますか？
はい、
お2人とも。じゃあ同じ時期に仙台に来てずっと仙台にいるんですね。
はい、そうですね。
じゃあお祭りについて聞きしたいんですけれども、自分の国には日本みたいなお祭りはありましたか？兄さんの方ですか？
ベトナムでは、その一般人みんなで楽しむお祭りがないんですけど、その民族のお祭りがいっぱいあります。
ああ、そうなんですね。じゃあ原さんどうですか？
やっぱりないですね。
ないですか？
日本は初めてです。
ああ、そうですか。じゃあ仙台で見たお祭りは好きですか？
はい、やっぱり大好きです。で、一番好きなのは屋台です。
屋台お祭りの中でも屋台、やる屋台は大事ですよね、楽しむために、
はい、
なるほどなるほど。
私もお祭り大好きで、一番も屋台、
はい、
で、いつもお祭り見て、
はい、
で、見る途中で屋台で食べ物買ってまた見て、食べ終わったらまた屋台行って、そういう順番で繰り返したりしてます
それは屋台が大事
大事です屋台は不可欠な部分です。
そうですよね。そうですね。仙台で初めて見たお祭りはどんなお祭りでしたか？
やっぱり青葉祭りは初めてでした。そうですね。いつもの真面目に働いてる日本人は、踊ってるところを見るとあー、なんかこっちも嬉しいなって。
なるほど。わかりますか、その気持ち？
あ、はい、すごくわかります。私は、日本人はみんな子供からおじいちゃん、おばあちゃんとかで一緒に踊るのが、みんな一緒やっているから楽しそうに見えて感動したんですよ。
あ、なるほど。ちょっと普段の日本人の姿とはちょっと違いがありますよね。
そうですね。私すごくびっくりしたんです。日本人あんなに真面目で静かなのに、お祭りだけもそんなに何でしょう、ワイワイしてるんだなって。
あ、そっか。今年の5月は2人とも仙台留学生交流員として青葉祭り出ましたよね。
はい、出ましたね。
はい、どうでしたか？楽しかったですか？
楽しかったし、疲れたし、熱中はなんないですけど、ちょっとやけど、ちょっとやけどありまし
たし、そうですよね。留学生交流員と、あと私も出たんですけど、踊りじゃなくて山ぼこを引っ張る方だったんですけれども、あれなかなか貴重な体験でしたよね。
そうですね。なんか仙台市は留学生を受け入れてくれて、すごい私本当に嬉しかったです。
嬉しかったですか？あー、よかったです。 仙台で青葉祭り以外のお祭りは見たことがありますか、兄さん、どうですか？
私は七夕とこの間、うん、絆祭り、絆祭り見ました。
お、見ましたか。七夕は2年とも来ましたか？
そうです、そうです。
そうなんですね、はい、絆祭りはどうでしたか？
絆祭りはまず、一つの印象は、混む、
混んでいる
人が多すぎる
多すぎる、はい、そうですよね。東北の人みんな集まるからすごいですよね。そうですね。でも6年に1回しか仙台で見られないから良かったですね。
良かったです。
良かった良かった、はい。原さんはどうですか？
仙台以外は行ったことあります。弘前の春祭りに、
春祭り、
今年
桜を見に、
行きました、素晴らしかった。
素晴らしかったですか？
なんだろう、ちょっと日が沈んだら、ライトアップ、桜のライトアップがあって、
はい、
なんか水が鏡みたいな感じになってて、
美しいですね。
本当に多分人生一番綺麗な景色だったと思います。
感動しましたか？
はい、
見に行きたいんですね。
いいですね。
弘前
有名ですね。
はい。
仙台の七夕は行ったことありますか？
あ、そうですね。行ったことあるんですよね。
花火も見ましたか？七夕の前夜祭。
あ、
行き、そうですね。花火も見ました。どこの公園でしょう？琴台公園？西公園？
西公園が一番近
い。私、琴台公園。
琴台で見ました。
西公園で見ました。
あ、本当ですか？
浴衣着て行きました。
浴衣着て、私も
花火じゃなくて七夕の飾りの方も見たことありますか？
ある
程度、
行ったことあります。
行ったことあります、はい。なんか印象的な飾りとかありました？
一番町のザラのところっていつもすっごい大きな七夕があるんですよね、うんうん、そこは一番印象残っています
。おー、そうですか。
そうですね、なんかいろんな色、がある飾りなので、とても綺麗と思います。
とても綺麗、そうですよね、
手作りですか？
あ、そうです、そうです、手作りで、私は仙台市出身なんですけど、小学校で、みんなで鶴を折り紙で折って、みんなで一個のを作ったりしました。
いいですね。
あれは実はいろんな会社とかお店がだいたい大きいのを作っているんですけど、飾りが5個で1個のセットらしいんですね。で、そのセットを8月の6日、毎年6日に飾るんですけど、その飾る時までその会社とかお店はみんな秘密なんですって。どういう色かとか、どういう飾りにしたかっていうのを秘密にしてて、8月の6日にせーのでみんなアーケードに飾るんですけど、そこで誰が一番素晴らしい飾りを作ったか、どの会社、どのお店、どの団体が一番立派なのを作ったかっていうのを競ってるらしいです
。知らなかった
。初耳です。そうなんです。
いいですね。なんかみんなで作るのも、
そうですね、
楽しみですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
楽しい。じゃあ日本にはお祭りが夏が一番多いんですけど、夏お祭りに行くとき結構暑いくて、夜でも暑いですよね。日本でお祭り行ったときに暑くて大変だったとか、そういう話はありましたか？
そうですね、やっぱり、地元と比べたら気候が全然違うので、はい、なんか海外から来た観光の方とか留学生は気をつけた方がいいところいっぱいあると思います、
はい、
やっぱり湿度が高いので、熱中症になりやすいと思います。
そうですね、
はい、だからできれば前の日、その前の日はいっぱい寝て、朝ちょっとだけのしょっぱいもの、漬物とか
いいです、ね、はい、
バナナも、水分もいっぱい取った方がいいと思います。あとやっぱりそれでも、結構暑いので、できればあんま長い時間は外 過ごさない方がいいと思います。お出かけはそんなに長くしない方がいいんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、大事ですね。
そうですね、
原さんの国では暑いのは普通ですか？
そうですね、やっぱり暑いんですよね、うん、40度は普通なんですけど、湿度は低いから、夜とか、お出かけしても、うんうん、そんなに大変じゃないです。
あ、なるほど。
そうですね、
じゃあ日本で夜暑くて結構びっくりしますか？
そうですね、うん、やっぱり夜でも湿度高いので、うんうん、夜でもそういう対策は大事なんじゃないかなと。
そうですね、休みながらお祭りを楽しまないといけないですね。
カフェで休憩したりとか、うんうんうん、その方がいいんじゃないかなと。
そうですよね。みーさんは地元暑そうですがどうですか？
あ、そうです、ベトナムにもすっごい暑いんですけど、うん、海の風から入ってくるので、うんうん、あんまり暑いとは感じない、逆に涼しいって感じてます。
へえ、
はい、そうなんですね。で、私にとっては日本の方、まあ、仙台の夏の方がきついです。うん、
ちょっと大変ですか？
そうです、やっぱり汗抱いて、うん、そのまま体に残してて、
うんうん、乾かない。
そうです、感触はなんかベトベトな感じで、うんうん、ちょっと嫌な気持ちもあって。
あ、確かに。
日差しもすごいので、その出かけるときに必ず日焼け止め、
あ、大事ですね、
日焼け止め持っていた方がいいかなって思います。う
んうんうん、なるほど。
で、あと水分補給も、うんうん、お水も絶対飲んだ方がいいですよね。
そうですね、お水は絶対、お茶とかスポーツドリンクでもいいと思うんですけど、はい、飲んだ方がいいですね。じゃあやっぱり日本の夏はとか、まあ、仙台の夏は特徴は湿度が高いのが他の国にはあんまりない特徴かもしれないですね。
そうですね、うん、
じゃあお祭りに行くときぜひこれを聞いてる皆さんも暑さの対策はしっかりして楽しんでほしいですね。
はい、
私から のおすすめは、出かけるときに一つ目は日焼け止めのと、うん、日傘のと、うん、できればそのネッククーラーもあった方がいいかなって思います。
うんうん、そうですね、あ、いいですね。なんか最近日本で首につけるね、凍らせる冷たいやついっぱい売ってるので。
そう
です、確かに、あ、いいですね、いいグッズありがとうございます。というわけでお祭りについて話してきましたが、あっという間に時間が終わりそうです。
そうですね。
今日はお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ仙台のお祭り楽しみましょう。
そうですね。
最後にセンティアからのお知らせです。皆さんは通訳サポート電話サービスを知っていますか？多文化共生センターでは多言語での電話相談、電話による通訳サポートサービスを行っています。電話料金はかかりますが、サービスは無料です。区役所などで日本語での手続きが難しい場合など、スタッフやボランティアがトリオフォンという三者間通話を使ってコミュニケーションのお手伝いができます。朝9時から夕方5時まで電話を受け付けています。相談したいことがある人、通訳サポートが必要な人は今からお知らせする電話番号に電話してください。電話番号は022-224-1919、 022-224-1919 です。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。
さようなら。